こんにちは。最初に、自分のことを簡単に自己紹介しておきたいと思います。私は1973年の3月にアトランタの、ジョージア州のアトランタで生まれました。私の父は当時、メソジスト教会の牧師でして、私はそこで生まれたんですが、その記憶はなくてですね、物心ついた時は神奈川県横須賀市に住んでいました。そこからですね、いろんなところに引っ越していくんですけれども、アメリカのワシントン州にいたこともありますし、小学校はとにかく5つ転校して通っていて、中学校は2つ通っていて、いろんなことがありまして、10代の頃は多少神様から離れる時もあったんですけれども、20歳の時に本当に神様を求める機会が与えられて、神様に祈ったことがありまして、その時に神様に罪を示されて、私自身がイエス様の十字架の血潮によってしか救われることがないこと、その神様の深い愛を知る機会が与えられて、それを知った時からですね、もうその3日後から私は何の訓練も受けることなく、突然ですね、自分の大学生だったんですけど、大学のキャンパスの中で、宣教活動をスタートして、それからいろんな宣教団体から学ぶ機会が与えられて、大学を出た時に自分が何をするかを祈っていたら、神様からいろんな形でケンタッキー州にあるアズベリーセミナリーに行けと、アズベリーテオロジカルセミナリーの進学校に行けと示されて、出て行って、それこからまたですね、少ししてから今度は自分自身も帰国子女というアイデンティティがあったので、アメリカの中にある日本人への宣教というのに今度は召されていくようになっていって、最初はロサンゼルスの方にいて、でこちらのニューヨークにやってきてからもうあっという間に7年が経ちました。そういう、ものです。さあ、今日のメッセージをしていきたいんですが、まずですね、最初にお話ししたいことは、私の今いる教会、ニューヨーク日本語教会には、日本から派遣されているテレビのカメラマンがいまして、報道カメラマンでして、つい最近の大きな仕事は何であったかというと、ハイチでその被災状況を取材してくるというものでした。この前の月曜日に、ニューヨークに戻ってきたので、その話を聞きました。本当に大変な状況だということでした。水を確保するために、食べ物を確保するために本当にいろいろと大変だ。取材に行った本人もですね、最初の2日間はスニッカーズぐらいしか食べられなくて、とにかくそこで物資が出てくるのを待つという、そういう状態だったという話をしてくれました。一つ、クリスチャンとして嬉しい話がありました。それは日曜日の午後、車を走らせていたら渋滞になった。で、取材のためにもちろん車を走らせていたんですけども、渋滞になったと。何かと思っていたら、向こうの方からすごいいい服を着て、明るい顔をして、喜んで歩いてくる人たちがいる。なんだ、突然お祭りかと思って見ていたら、向こうの方に大きい教会があって、ちょうど礼拝が終わって出てくる人たちだったんだ、という話をしてくれました。いずれにしてもそのハイチのその被災状況を教えてくれて、そして彼が撮ってきた映像というか写真を見せていただいたんですけれども、本当にその心を痛む状況です。それを見ながらですね、一つ思い出したことがありました。数年前、東南アジアで津波の大被害があったことを皆さんも記憶に新しいと思いますが、いかがでしょうか。あの時にですね、いろんな災害が、被災者がいたんですけれども、その中で一つ忘れられない話があります。私たちの教会が属しているクリスチャン&ミッショナリーアライアンスの教会では、タイにも宣教師を送っています。そのタイので送られている宣教師の話だったんですが、とにかくタイは宣教が厳しい。おそらく日本と同じだと思うんですね。とにかく宣教が厳しい。語っても語っても何の反応もない。そしてもうどうやってもダメっていう状況だったんだけれども、あの津波の大被害の後、なぜか神様を信じる人たちがどんどんどんどん起こされて、神様を知りたいという人たちがどんどんどんどん教会に訪ねてきて、全く動きがなかった場所が、いつの間にかもう4つ5つと教会が立ってきているんです、という話だったんです。それを聞いて不思議なものだなと。自分の感覚では、そんなことが起きたら、なんで神様は私たちをとか、 神様なんかいないんじゃないかとか、そういう感覚に陥ってもおかしくないと思うんですけれども、そういう状況の中で、そういう状況の中だからこそ、私たちの全く手の届かないところにいる方がいる。この天地創造の方がいるんではないか。ということに気づかされて、神様のことを信じるようになっていった人たちが何人もいたという話なんです。この話を聞きながら、まあ、この話を思いながらですね、もう一つ思い出すことがあるんですが、それはカルトの勉強をしていた時のことなんですが、カルトと言いますと、皆さんもいろんな団体を想像すると思いますが、とにかく人の心を奪っていって、そして、リーダーの人や指導者たちの人たちが得するように何かを行動していく人たち、宗教のように見えるけれども、実際のところは本当にその悪い団体であるという、そのカルトの団体のことなんですが、あるキリスト教系と言われているカルト団体の勉強をしていたときに知ったんですけれども、彼らが宣教するときの一つの手口は、最初にショックを与える、相手の頭を混乱させるということなんですね。混乱させる。例えば、お前はすっごい悪いやつだ、お前はダメな人間だというふうに言って、あなたは絶対に地獄に落ちるというような恐怖感を与えたりして混乱させる。そこに新しい教えをこう刷り込んでいく。そういうのが手法だそうです。それを聞きながら、ああ、なるほどなと思いました。もう一つ、アメリカの社会学を勉強している人、アメリカで社会学を勉強している人に聞いたんですけれども、カルトに入っている人たちの結構な割合の中で、何か大きなものを失った人たちが多いということです。多くのものを失った人たち、つまり、子供を交通事故で亡くしたとか、若い時に、父か母を亡くしたとか、そういう何か大きなものを失った体験のある人が、なぜかそういうところに多い。きっとそういうところの、私たちの日本語で言うぽっかり開いた心の穴を何か塞ぐように、そういうところに、こう、入っていってしまったんじゃないかと思われるんです。で、そんなことを思い出しながら、私たち今、配置のために、この手法にも書いてありましたけれども、物資を送るという、まずそれが第一で、そういう一生懸命、みんなでいろんなところに献金していると思いますが、それプラス、このクリスチャンとしてここにいる私たちは、配置にいる被災者の人たちが、正しいものを見つけて、正しいものによって本当に心が満たされて、そして神様を礼拝することができるように、それを私たちが祈る責任があると思いました。彼らが何か他のものに心が奪われていくのではなくて、正しいもの、その私たちの信じるこの天地創造の神様を知ることができて、そこで本当に心が満たされるようにと祈る必要があると思いました。そして今日の御言葉に入っていくんですけれども、今日の御言葉も、私たちに混乱を与えてくれる御言葉だと思います。そして私たちがどうやって満たされるべきかということを教えてくれると思うんです。この聖書箇所が私がすごい好きなのは、カルトの人たちがやっているような、お前はダメなんだとか、お前絶対に滅びるよというような、そういう脅し的な混乱ではなくて、幸いなるかな、あなたたちは幸せ者ですよと。あなたたちは幸せなんですということを教えるためにスタートしている。まさに、この神様の愛によって、あなたがどれだけ愛されているか知っているかということを教えてくれて、その混乱から神様を発見することができる、そういう御言葉だと思います。ということで、ちょっと読んでいきたいと思いますが、今日の聖書箇所のマタイの福音書5章、3節と4節を見たいと思います。ここでこう言いました。イエス様は、心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろうと言いました。心の貧しい人、悲しんでいる人が幸いだ。これがまさに私たちに混乱を与える、新しい価値観を与える言葉ではないでしょうか。まず心の貧しい人について説明したいんですが、これはもちろん、すっごい妬みやすい人とか、そういうことを言っているのではなくて、自信を失っていて、心が砕かれている状態の人。傲慢さがなくなっていて、心が砕かれている状態の人とも言えるでしょう。 そういう人たちというのは、まあそういう状態になったとしたならば、皆さんも人生の中でそういう風状態になったことがたびたびあると思うんですが、なるとどうでしょうか。自信がない。落ち着きがない。不安になる。そんな状態の人を、あなたは幸いだというふうに言ったんです。悲しんでる。悲しんでるはきっと、自分自身の問題だとか、あるいは他人の問題であるとか、そういうものを見て悲しんでいると言っていると思うんですが、その悲しんでいる人は幸いだ。その人は慰められるからだというふうに言ったんです。まあ逆から考えていきましょう。逆から考えていると、自信に満ち溢れているような人は、まあ傲慢になっていって、神様のことを信じることができないのではないか。そうすると、その人たちは神様の国を受けることができない。というふうに言おうとしていることがわかります。私はですね、この御言葉を読んでいるときに、ふと思い出す言葉があるんですが、これ誰が言った言葉かちょっと思い出せないんですが、人を見ると失望し、自分を見ると絶望する。しかし、キリストを見上げる者は希望を受ける。という言葉があって、まあ、神様のことを信じるようになって、イエス様の救いを知ってという人たちは、おそらくこの言葉を聞くと、うん、そうだそうだと、うん、私もそう思うっていうふうに言うと思うんですが、人を見ると失望して、自分を見ると絶望する。しかし、キリストを見上げると希望を得る。なかなかこうならないというのも事実ではないでしょうか。多くの人が、人を見て失望しというところで終わってないでしょうか。私自身もすっごいそういう人間だったのでわかるんですけれども、人を見て失望してすごく文句はある。イライラすることもある。でも自分自身のことは全然見えていなかったりする。ということです。自分を見て絶望するっていう部分がなくて終わっているようなことが多々あります。実際に自分を見つめるっていうことは人間は難しいと思うんですが、どうでしょうか。視覚的に見てもそうじゃないでしょうか。人のことは見えやすいけれども、自分のことは見えにくいですよね。私の小学校時代の時の思い出の一つに、夏のですね、写真、みんなでラジオ体操をしている時の写真を見たことがあるんです。その、ラジオ体操をしている時に、みんながこう一生懸命反っている状態の時に、私一人だけが思いっきり前にかがんでいたんです。それを写真で発見して、おーと思いましたね。私はこういうことをやっていたのかというふうに、思いました。中学生の時に鏡を見て、あ、俺って近藤正彦ほどじゃないけど、まあかっこいいじゃんって思ったことがあった。皆さんもそういう体験あると思います。絶対みんなもこういう体験があるだろうなと思うのは、私が思春期の頃なんですけれども、まあ、鏡を見た時に、お、俺なんでこんな情けない顔してるんだろうと思ったことがあった。なんでこんななんか悲しい、辛いそうな顔してるんだろうって思う。みんなもなんかそういう体験きっとあると思うんですね。嫌なことがあった時とかに鏡を見て、うわ、なんでこんな顔してんだろうって思った。実際それまでは別に普通の顔してると思ってたんです。でも、鏡の前に立った時に初めて自分がすっごい情けない顔してるのに気がついた。そんなことがあると思います。鏡が必要。自分自身を見るために鏡が必要。ということで、どんな鏡が必要なのかを考えていく時に、私はこの、聖書の言葉が鏡になると思うんです。聖書の言葉を鏡にして、私たち自身がどういう存在であるか、また神様の前にある私たちはどういう存在であるかを見ることができると思うんです。特に今読み始めたこのマタイの福音書の5章、そして6章、7章と続く三条の説教と呼ばれている部分は、私たちにとっての鏡になると思います。例えば、敵を愛しなさいという言葉がこの中に出てきます。敵を愛しなさいという言葉を自分自身に照らし合わせてよく吟味してみてください。そうするとどうなっていくでしょうか。数年前にニューヨークシティのフィフスアベニューを自分の日本からの家族と歩いていまして、で、まあ、日本から来ているものですから、まあ、一緒にお土産屋さんに入った。そこで信じられないものを一つ発見しました。お土産の中の一つが、ダーツの的当てだったんですね。ダーツの的当て。そのダーツの的当てはちょっと違うのは、 そこに、ダーツの私と一緒にコンピューターに入れる CD-ROM がついてきまして、その CD-ROM を使うと簡単にいろいろな写真を的当てにつけることができますよ、というやつなんですね。そして、写真というのは何なのかというと、あなたの腹の立つネイバーの写真だとか、あなたの印籠、シュートであるとか、そういうのを写真をつけて、これをダーツの的当てにできますよって言うんです。もう考えられないんでしょ。もう本当考えられないと思いながら、なんでこれがと思うんですけれども、でも、考えられないと思うけども、確かにこれが、割とそれがストレス解消になったりとかしてる人がいるのかなとも思いますよね。ひどい話ですが。敵を愛しなさいという、その御言葉と照らし合わせたときに、全く違うこと。がそこで行われている。じゃあ、自分の心はどうでしょうか？私自身も、まあ、つい最近も一個そういうことがあったんです。まあ、どうしても腹が立って、もうイライラすることがあった。もう、その、ある人のことで問題がすごくあった。あ、敵を愛しなさいという御言葉と、その自分の問題を照らし合わせたときに、本当に自分自身が見えてくる。で、これ、神様のすごいところは、自分自身が見えてきて、自分の弱さを知って、自分のダメさを知っていくときに、普通だったら、誰かから指摘されると、私はすごく塞ぎ込みます。皆さんの性格はどうでしょうか？皆さんの性格も大体の人が、塞ぎ込むか、攻撃的になるかのどっちかだと思うんですが、どうでしょうか？あ、もう嫌だって言っても、塞ぎ込んでしまうか、何言ってんだ、お前の方こそ、みたいな攻撃的になるか、どっちかが多いと思うんですけれども。神様が、私にその弱さを指摘し、鏡になってくれて、自分のダメなところを指摘してくれるとき、私は、なぜか、そう、心の貧しい状態っていうのを体験することができる。つまり、ああ、本当に自分はダメなんだな、と思うことができて、自分の本当に弱さを悔やむことができて、残念に思うことができて、そしてそこで終わらないところがすごい。神様ありがとう。神様を喜ぶことができる。なぜならば、その私の弱さ、その私のダメな部分のために、あのイエス様が十字架にかかってくれた。イエス様が流してくれた血潮の一つ一つが、本当にこの私のためだったんだ。で、私のその弱さを許すため、十字架にかかってくれたんだ。それを知ることができるから、本当に、喜ぶことができる。神様がいいんだよ。あなたは私のもとで生きなさい。あなたのことはもう許すから、あなたは私のもとで生きなさいと言ってくれる。それを体験できるから、私は喜ぶことができるんです。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものだ。そう。神様の国を私は受け継ぐことができるんです。そして悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。そう、私が自分の罪を知ったとき、自分の問題を知ったとき、私は神様によって慰められました。だから、私は確かに神様の国をいただいていると言えます。そして慰めをいただいている私だから、私は自分の心が変えられていって、あの攻撃的な性格がいつの間にか、その柔和さというものも自分が受けるようになっていった。五節。柔和な人は幸いです。彼らは地を受け継ぐであろうと言いました。柔和。柔和という言葉を聞くと私がすぐに思い出すのはヨハネの8章のあの出来事です。ヨハネの8章では、会員の現場で捕らえられた女の人が、うわーっとこう、イエス様の前に連れてこられて、さあイエス様。モーセの教えの中では、こういう女は石打ちにしろと言ってるけど、あなたはどうするというように攻撃的にガーッと責められるわけです。イエス様のその対応はですね、地面に字を書いていたというふうに書いてあります。そしてこれカトリックの伝承の中では、その地面に字、何かを書いていたというのは、無限のマークですね。無限のマークを書いていたというふうに言われているんです。神様の無限の許し。神様の無限の愛。そんなことを思い起こしていたんでしょうか。そのマークを書いていたと言われているんです。 そして、イエス様は、対抗するとか戦うためではなくて、あなた方の中で、罪のないものからこのものに石を投げなさいというふうに言ったんです。その連れてきた人たちも、もちろん聖書のことを学んでいる人たちだったので、その言葉を聞いたときに何もできなくて、一人一人その場所を去っていったというふうに書いてあります。もうまさに、イエス様の柔和さ、その柔和な部分によって、人が助けられていったところを見ることができます。そのような柔和さを私たちも受け継いでいくことができるようになれるんだ。で、これが私たちに与えられている約束なんです。そして柔和な人たちは、自分のこと自分のことではなくて、この地上にある他の人たちのことも見るようになっていくので、この地上を受け継いでいくものというふうに言われます。つまり、柔和な人はですね、自分のこと自分のことだけを求めないわけですね。本当に周りの人のことも考えることができるようになっていくわけです。柔和ではない人の話ということで一つ例話を出したいんですが、もうこれも10年ぐらい前の話になるんですけれども、あるですね、脱税の、で捕まった人がいて、その人の裁判があって、その人の裁判のやつの新聞記事で読んだんですけれども、この人はですね、年収数億円です。数億円というのは、何年も数億円ずつ儲けている人なんです。その人が脱税で捕まったんです。で裁判の現場で、その人はなんでそういうことをしたのかという理由について説明するときに、将来のことが不安だったから、老後のことなどを思ってっていうふうに言うんですね。これ私からすると、はぁという話です。年収数億円を何年も続けているわけですよ。その人がどうして将来のことが不安になって、お金のことで将来のことが不安になるの？もう本当わけがわからないと思うんですけれども、どうやらこれが現実のようですね。どうやらこれが本当によくある話のようです。いつまで経っても自分のことばかり考えていけば、満たされているという気持ちがない。どれだけ儲けていて、どれだけ手元にあってもそれで満たされているという気持ちがなくて、どうやら不安がありようですね。それが現実のようです。そう。柔和になっていったときに、私たちは自分のことではなくてっていうのが見えるようになってくると、本当にこの地上にあるものを受け取ることができる。受け止めることができるようになるんじゃないでしょうか。もし柔和さがなかったならば、いつまでたっても自分というのがあるので、地上にあるものを持っているようで実は持っていないという、そういう状況になるのではないでしょうか。ですから、柔和な人は、この地上を受け継ぎます。受け継ぐであろうですね。そして、六節に行きます。この地上を冷静に見ることができるようになると、今度は、神様の正しさが実現してほしいと思うようになるでしょう。周りの人たちを見て、悲しんでいる人たちを見て、すごい悪いものにやられているような人たちを見ながら、あるいは自分自身も正しいことをしたいと思うようになる。つまり、義に植え替わるようになると思うんですね。6節。義に植え替わえている人たちは幸いである。彼らは飽き足りるようになるであろう。他の日本語訳では満ち足りるとも訳されていますね。義に植え替わえている人たちは幸いだ。その人たちは満ち足りるんだ。私たちは何にも、持っていないように見えるかもしれない。義に植え替えていて、正しいことをしようとしたとき、何にも持ってないように見えるかもしれません。そのことで逆に社会的に見たらすごい損をするようなことがあるかもしれません。でも、その状況を見て、神様はいやいや、満ち足りているんだよというふうに教えました。このことをですね、使徒パウロはものすごく、綺麗にですね、言い表しているところがあるので、そこをちょっと紹介したいと思います。皆さんは聖書を開かないでちょっと聞いていてくださいね。これはですね、第二コリント人への手紙にあるんですけれども、こういうふうに言ったんですね。私たちのことはということで、こういうふうに言いました。悲しんでいるようであるが、常に喜んでおり、貧しいようであるが、多くの人を富ませ、何も持たないようであるが、すべてのものを持っている。こういうふうに自分のことを言ったわけです。テントメーカーと言われています。 自分の一生懸命仕事をしながら稼ぎで、そのお金で生活しながら、とにかく福音を伝えるためにいろんな場所に旅していったパウロ。いろんなその福音を伝えるために鞭打たれたりとか、牢屋に入れられたりとか、本当に苦労を続けているパウロ。そのパウロは悲しんでいるようで喜んでいる。貧しいようで多くの人に富ませることができている。そして何も持っていないようでありながら、実は全てのものを持っているというふうに言ったんです。パウロが言っているのは、神様の国を受け継いでいるということです。この天地創造の神様が、それ私たちを、に財産を受け継がせると言ったんです。私たちを子供にして、私たちに財産を受け継がせると言ったんです。天地創造の神様が、私たちに受け継がせるということは、確かに何も持ってないように見えるかもしれないけれども、全部を持っていると言って本当に過言ではないですよね。パウロの言ったことは本当によくきれいに言い表していると思いました。全部を持っているんだよと言ったんです。だから私たちは満ち足りるんだ。義に飢え渇いている人たちは幸いである。彼らは満ち足りるようになるんだ。そして七節です。この満ち足りた私たちは今度は周りの人たちにも憐れみ深い行動を取ることができるようになります。そこでこう言いました。憐れみ深い人たちは幸いである。彼らは憐れみを受けるであろう。神様の憐れみを受けるんだ。そして、その結果、心の清い人になる。八節。心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。その神様を見ることができたならば、神様の正しさが本当にこの地上にあって、神様の平安が私たちの心一つ一つにあればいいのに、この近所にいる人にもみんなにあればいいのにと思うようになるので、平和を作り出そうとします。で、9節。平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろう。その平和を作り出していく、神様の平安を伝えていくものは本当に幸いです。それは神様の子供と呼ばれるようになるであろう。この神様の子供と呼ばれるようであろうには、二つの、結果が伴うと思います。一つは本当に、ああ、神様の子供だ、よかった、素晴らしい。いろんな人に、喜んでもらえて、いろんな人に、今度は神様の素晴らしさを伝えることができます。それがいい結果の部分。悪い結果の部分は、必ず、私たちが神様の素晴らしさを伝えていくときには、反対するものも出てくる。私たちを、迫害するものも出てくるんです。そこで10節の言葉になります。義のために迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものである。はい、天国は彼らのものである。これは一番最初にも出た言葉ですね。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。つまり天国は彼らのものであるというのが、やっぱり神様が私たちに伝えたいすごい重要な言葉なんです。先ほど第二コリント人への手紙から話しましたが、私たちは何も持っていないようで全てを持っているんだ。その状態、それが本当に私たちに教えたい。そこの部分を本当に教えたいから、この御言葉を語ってくれたんです。ですから私たちに今日ですね、語られている大切な約束、それをもう一回確認したいと思います。それは天国が私たちに与えられているんだということですね。で、このマタイの福音書の5章の続きを読んでいくと、あなた方は地の塩になりなさいという言葉が出てきます。私たちが天国を持っているからこそ、神様の国を持っているからこそ、この地上においても周りの、その腐っていくものを防ぐ防腐剤のような存在になることができるんだ。塩のような存在になることができるんだ。で、光のような存在になることができて、みんなを照らしていくことができるんだというふうに言っているんです。これはものすごい約束だと思います。イエス様は弟子たちの弱さをよく知っている。人間の問題をよく知っている。その問題のために十字架にかかっていくわけですから、よく知っているそのイエス様が、あなた方は地の塩になっていくんだというふうに教えているんです。これだから私たちに語られているんです。私たち一人一人に語られているんです。私たちが地の塩になっていけるんだと言っている。 で、その一番最初の根本は何なのかというと、心の貧しい人たち、悲しんでいる人たち、まずその状態が必要。だから、先ほどの話に戻りますが、鏡が必要。私たちはまず、神様の言葉を鏡にして、自分自身をしっかりと発見し、見つめて、その結果、イエス様が一番最初、宣教の始まりに一番最初に言った、悔い改めなさい。神の国は近づいたという、その悔い改める。そして、イエス様の十字架の血潮が、自分の罪を許すためだったということを本当に認めて、それを信じること。そこからスタートするわけです。神様の国は、私たちに与えられているんです。これが私たちに与えられている素晴らしい約束です。では、お祈りするときを持ちたいと思いますが、それぞれ今神様に対して思っていることを、心にあることを、心の中でお祈りする時間を持ってください。その後、私の方で一言お祈りさせていただきます。